愛媛大学研究室からこんにちは。
私は1988年に留学生として来日しました。2002年外国人教師として愛媛大学法文学部に着任しました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は国際連携推進機構国際教育支援センター長陳翔教授にご出演いただき、先生のプロフィールや国際教育支援センターの活動などを伺います。陳先生は中国は長春市のお生まれで、
あ、そうですね、
旧満州、伺いましたらお父様も日本語がお話できたというふうに。
その当時には父親は大学時代も、はい、日本語を勉強したですけれども、日本語はできますね、
先生ご自身も大学時代に日本語の勉強されたんですか？
そうですね。
でもその大学生の頃にテレビで見る日本っていうのは先生にはどのように映ってらっしゃいました？
1972年から田中角栄先生のおかげさまで、はい、日中は国交公立以後にはその時には中国全体から見れば、はい、日本は素晴らしい国とか、技術発展してる、特に先進国のような思う人がテレビから 見るだけですけれども、
はい、
実際はどういうような国が全く分かりません。
分からなくて1988年に陳先生は日本に留学をしてこられるわけですよね。
はい、もちろんその時には単に私だけじゃなくて、はい、中国の若い人たちは海外に留学したいと、というような気持ちは多分何億くらいの若い人たちはああいう気持ち持ってるじゃないでしょうか。ただしその当時には中国の政府の方針で国民はね、簡単にね、私費で海外留学禁止です。もしも私は覚え間違いなければ、
はい、
1987年からアメリカ、日本とか親戚いれば、
はい、
それで海外留学はできると。ほとんどは親戚、友人からのご支援がいただいてからは留学できるというようなことですね。
もうそれまでは、その中国というのは、国費と言いますか、
あ、中国政府の国費と、あるいは日本政府の国費、あるいはアメリカの政府の国費、それは中国政府から派遣する人たちはいます。
で、そのテレビでしか見たことがなかった日本にやっていらっしゃって、もう時は1988年ですよ、
そうですね、
どんな国でしたか？
どんな国だ、今はまではね、はっきり覚えてるの方が、その時は成田降りてから、友人はね、車で、その友人は留学生ですけど、スーパーマーケット買い物行ったでしょ、私は人生の中に初めて見たスーパーマーケットはね、びっくりしました。日本の豊かさと、物の豊かさと、世の中こんなような社会がまだありますなと、今からもまだはっきり覚えてます。
日本の商品の多さとか、お金があれば何でも買えるっていうことが、それまでは想像がつかなかったわけですね。
そうですね。その当時の中国はね、例えばお肉買うとは配給系、
はい、
米買うとは配給系、すべて配給社会ですから、スーパーマーケット買い物をすると、まあ、天国じゃないかなと思います。
先生は今、経済のご専門でいらっしゃいますが、そういった面でも、その経済というものに注目された瞬間だったのかもしれないですね。
その当時には経済学とか私にとっては本当は何もわからないですから、単にね、多分少し影響あるじゃないかなと思うね。
先生はその後筑波大学の方に留学をして、大学院で研究生をしてらっしゃったんですね。
そうですね。
で、その新潟大学に移られてから在学中に国費の留学生に、
私は素晴らしいかどうか分かりませんね。
いやいや、優秀で
当たりましたですけれども
優秀であったからじゃないでしょうか。
国費留学生にね、
はい、
採用されたというのは非常に助かりました。今も日本の国民に対して恩を返さなければいけない、この点では。
で、その新潟大学の大学院を修了されてからは、
うちの恩師は大学院の博士課程進められましたですけれども、はい、その当時には中国の大学にも博士課程はほとんどなかったですよ。それで、まあ、日本の、博士課程に、進学しました。
そして1996年に博士課程を修了して経済学博士学位も取得なさって、
うん、そうですね、まあ運が良かったかなとか、自分はあまり努力しなかったよ、恥ずかしながら、まあ博士経済学博士学士いただきました、
はい、その後は1996年から99年まで日本学術振興会の特別研究員として勤務されて、99年に中国にお戻りになるんですね。
あ、そうですね、就職、日本で就職するよりも中国の大学で勤めた方がいいじゃないかなと。やっぱり中国の大学を勤めたら、
はい、
まあ、日中の間の、まあ、何と言うか研究もいいし交流もいいし、ね、架け橋になれるじゃないかなと思います。はい、
北京の中国首都経済貿易大学金融学部に副教授として着任して、学生さんに経済学を教えられたと。
はい、中国首都経済貿易大学も中国北京に置きますけれども、非常に大きな大学ですけれども、はい、私はその金融学部の最初の博士学位持ってる先生です。
そうか、うわ先生そんなもう中国でも活躍してらっしゃったんですが、2002年に縁があって愛媛大学に、
そうですね、
また再来日ということでお越しいただくわけですね。
そうですね、
法文学部の外国人教師としては、当時は愛媛大学には外国人の先生が4人いらっしゃって、その中のお一人でいらっしゃった。
そうですね、その当時にはあの国立大学にはね、外国人教師の枠がありますから、はい、当時には愛媛大学は4カ国の先生が、まあ、所在いますけれども、その中の一人ですね。
愛媛大学にいらっしゃった時は中国語を教えていらっしゃったんですが、著書もお書きになったそうで、それは日本の経営についての著書を。
この著書というのは修士論文の一部分で、そして中国の出版社に出して、まあ、出版されたというのは、いわゆる日本的経営の、まあ、謎というようなものは中国に紹介するような本ですけれども、うん、
そして2002年に先生がいらっしゃった3年後になりますが、はい、2005年には法文学部の准教授としてお勤めになることになりますよね。
そうですね、
その翌年国際交流センターが設立されましたので、うん、先生はその時はもう国際交流センター、現在でいう国際連携推進機構国際教育支援センターの准教授に、
まあ、愛媛大学の地方大学として、
はい、
やっぱりは国際交流がやらなければいけないの。その時は、まあ、はい、いわゆる学長から、陳さんこちらの方に力入れてほしいと。
そして去年はもうセンター長におなりですから、もう仕事もまたお忙しくなったんじゃないですか。
もう、とにかく仕事は忙しくなったですけれども。
だってお仕事がその外国人留学生に対する日本語教育の総括というぐらいですから、ね、中国の留学生の方だけじゃなくて、もういろいろな国の外国人の皆さん、留学生の皆さん、また総括していかなければいけないというような。
そうですね、あの国際教育支援センターというのは、はい、愛媛大学国際交流の一環として、主なの仕事は留学生の日本語教育、
はい、
いわゆるね、学部大学院に入る前に留学生たちの日本語の教育は中心です。プラス国際交流、
本当にセンターができてからですと、その留学生の数も倍増して、今はおよそ340人と伺っております。
そうですね、今我々みんな努力して、今やっとはね、
はい、
340人になって、目標は500人になるかもしれないな、 いつかどうか分かりません、今1位は中国語、
中国からの留学生の方、
そう、ただし一番珍しいの方が愛媛大学は、第2位はインドネシアです。
インドネシア、
普通は一般の大学は第2位は韓国ですね、韓国から留学生も多いし、
はい、
ただ愛媛大学はインドネシアの方が第2位に、うん、韓国の方が第3位になってますけども、これからも韓国の学生にも ねよろしくお願いします。
来ていただきたいですね。
そう、違いなのに、
でもその中国ですとか台湾との愛媛大学提携校というのがあるということで、いろいろ交流もされてらっしゃると思いますけれども、
中国と台湾の大学はね、愛媛大学は提携校は20何校以上がありますけれども、はい、国際連携機構に入ってから関わってるの仕事は重厚になったんですけれども、
たくさんの留学生の方とお会いする中で、どういうふうにまず 日本に迎えるときに教えてらっしゃるんですか？
やっぱり毎年は私はセンター長として、学生たちに何か言いたいのが、はい、特にはね、多文化多人種あるいは多宗教の、各国から留学生若い人たちに対して、
はい、
やっぱりはね、なんというか日本に入ったら郷に入ればね、郷に従うの方がいいじゃないかなと。やっぱり日本のルールを守らなければいけない、うん、社会秩序を守らなければ、
はい、
もう一つには、彼らは、ね、いつも愛媛大学の学生として思った方がいいじゃない、はい、そういうようなことを、教えたんですけれども、やっぱり、まあ、留学生は日本人学生は教えるとかよりはさらに難しいじゃないかなと思います。国際教育支援センターのスタッフに対して感謝いたしますよ、センター長としては。
そうですね、うん、でもせっかくこういらしていただいたから日本の文化も知っていただきたいし、また留学生の皆さんからその文化を教えてもらいたいし、そういうことでまた交流ができますもんね。
そうですね、あのうちの方が、単に日本語だけ教えてるだけではなくて、もう一つには例えば日本の文化いけばなとか、それで日本の普通の地元のご協力で、留学生たちはホームステイとか、そして、南海放送様のご協力で毎年は、愛媛県留学生スピーチコンテストとか、はい、やっぱり地元の企業 とかそういうようなご支援がご協力がなければ、愛媛大学地方の国立大学としては、今日のようにね、国際交流できるわけはないと。まあ私はセンター長としては本当地元の企業とか、地元の人に対しては非常に感謝いたします。ぜひ今後ともよろしくお願いします。ご迷惑をかけるかもしれないですが、まあやっぱりグローバル化の中には留学生必要ですけれども、我々日本人も必要だと思います。
先生は本当にセンター長としてもお忙しい中なんですけれども、次週はぜひ先生の研究ですとか先生の目から見た中国と日本の違いなどをお伺いできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も国際連携推進機構国際教育支援センター長陳翔教授にお話を伺います。お楽しみに。